ギリシャ語のコイノーニアという言葉は、交わりという意味であります。私たちにとっては、馴染み深い言葉だと思います。宗法のこの裏表紙にも書いてありますけれども、キリストの愛に満たされた交わりの教会を目指す私たちの群れは、このコイノニアを、すなわち交わりを大切に考えているわけです。そして、個々の交わりとしてもコイノニアの活動ということで、それぞれのグループで、いろんな集いを、持っている、交わりを持っている、卓球同好会とか将棋同好会とか、今休止中になってますけれども、ありました。今この教会ニュースの裏面にも少しこう復活しているというか、ブドウ栽培の会と、ヨハネの福音書との学びの会と、そういうのは、継続されていますし、今日はブドウをいただくこともできるようです。私もこのコイノニアに参加したいと思いまして、コイノニア剣道教室と、子どもたちとできたらいいなと。子どもたちもこう、家でこうゲームばっかりやってないで剣道でもやったらいいんじゃないかなと。あるいはこう大人もご年配の方々もこう五十肩防止のために剣道やったらいいんじゃないかなと思いまして、ちょうど去年の春ぐらいに、そういうのどうかと、やらせていただいていいでしょうかという、 こう申請をしたんですけれども、ちょうど申請をして名前だけは決まって、その直後にコロナで街道礼拝すら中止ということになったので、結局この1年半ぐらい名前だけ決まって何も実行してないんですけれども、そういう、 こう交わりがあって、あるいは求めて、今日にあり、できてないなという、寂しいなという思いもしております。けれども一方では、このコロナ禍において私たちはそういう、 こう諸活動が断たれてしまったことによって、私たちのコイノニア、交わりとは何かということにおいて、究極的にはやはり礼拝なんだということをすごく深く教えられる機会になったなと。しかもこの礼拝も分散して行われていることから考えると、本当に私たちは御言葉によって、イエス様によって一つとされているんだなと、交わりにあるんだなということを深く深く教えられる機会にあるんだなということを感じながら、今日を過ごしている、そんなふうにこう思っております。なんでいきなりこの話かというのもありますけれども、後につながってきます。さて、ロマ人への手紙を続けて学んでおり、本当にもう最終局面になって、本論はある意味終えまして、後書きのようなところを今私たちは前回から学んでおります。15章の14節からが、その後書きとなるような部分ですけれども、パウロはここから16章にかけて、ローマの兄弟たちに自分の宣教への思い、あるいは計画、そして個人的な挨拶を述べていき、この手紙を終わろうとしています。で、今日お読みいただいた22節からの内容については、いよいよこうローマ訪問を願っていたんですけれども、いよいよこのローマの教会の兄弟たちに会いに行く見通しがつきつつある。しかしもう一つ大切なやるべきことがあって、それを果たしてからあなた方のところに行く、そしてあなた方から送り出されてイスパニアに行くと、そういうことが、一言で言えば語られている内容であります。で、このところをもう少し丁寧に見る中で、今朝私たちに与えられた神の言葉をご一緒に聞いてまいりたいというふうに思います。22節から少し読みますので、もう一度目を追っていただきたいと思いますが、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。 またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。前回の箇所にあたる19節にありますように、パウロはエルサレムから始めて、あのマケドニアのさらに北イルリコに至るまでをめぐってキリストの福音をくまなく伝えてきた、そういう働き、いわゆるショロアジア半島を回ってきた働きをしてきた。それで長年ローマの教会の兄弟たちに会いたいと願ってきたわけですけれども、その計画も何度も妨げられてきたんだというのであります。これまでパウロは3回の伝道旅行を、あの地図に従っても分かりますけれども、ぐるっと回って本当にこう各地に福音を伝える伝道旅行をしてきたわけでありますけれども、本来パウロとしても自分が思い描くほどには進まなかったということなんだろうなと思うんです。いろんな困難があり、アクシデントに見舞われ、あるいは迫害があり、伝道が妨げられてきた。で、それでローマに行くことも妨げられてきた、そんなふうに語っているんですね。この短い言葉の中ですけれども、パウロのこう伝道の一面をこう垣間見るような気がするんです。こういうふうに語るということは、パウロはもっと順調にぐるっと福音を語り回ってくるはずだったのかなと。でもこう伝道というのはそう簡単ではないというか、難しい、簡単とそう言い切れないような奥深いものがあるというか、妨げを感じてここにいたんだろうと。なんか恋愛みたいなものだというとちょっと違うかもしれませんけれども、なかなかこう自分の思った通りにはいかないけれども、でも自分が思う以上に進むとかですね、そういうこう福音との恋愛か分かりませんけれども、そのようにしてこうパウロは、うまくいくところもあるし、なかなか手こずるところもあって、そしてなんとかこう第3回伝道旅行の途中にここにあったんです。でもこのローマ人の手紙を執筆したのは第3次伝道旅行のコリント滞在中、使徒の働き20章のところであるというふうに考えられていますけれども、コリント滞在中にあったんですが、この時においては今読んでいただいたように、もうこの地方に私が働くべき場所はありませんと捉えていたんです。すなわちコリントの町において、あるいはコリントをはじめとしてあの地域において、もちろんどの地域であろうが伝道がもうこれで完全だと、完全に終わりだという、もう必要がないんだということはありえなくて、限りなく必要があるでしょう。でもパウロの一つの使命としては果たし終えたと、そのようにこう思ったわけであります。で、次の目標としてはイスパニア、すなわちスペインに行きたいと願っているんだということをパウロはここで打ち明けるんですけれども、そこが当時地の果てと考えられていたからであります。イエス様も、あなた方は聖霊を受けると地の果てにまで私の証人となるとおっしゃいましたけれども、パウロは文字通り地の果てに行こうと、そしてこのイスパニアを目指したということなんです。ただその時にローマを経由して行こうと思っているんだと。で、ローマを経由していくので、その時にあなた方のことをところを訪問しようと思っているんだと、そういうことが打ち明けられています。でもそうしますと、こうローマ行きというのはなんかこうついでに行くっていうようなニュアンスにも取れるんですけれども、決してそうではなかったと思います。パウロにとってはローマ訪問は、ここにも書いてある通り、 長年切望したことでありました。長年の夢であったんです。そしてそこにはもちろん重要な意味があったんです。まあ、ただ伝道者、まあ、伝道旅行としてのパウロは、前回の箇所20節にも学ぶようにキリストの名がまだ伝えられて語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているということなので、伝道旅行としては次の目標地はイスパニアにあった。でもこのローマ訪問は決してついでおまけではなくて、大きな意味を持って私は行くんだということをパウロは、他の箇所も含めて述べていることを私たちは知ることができると思います。まあ、一章の言葉や、まあ、今日の箇所からも見ることができると思います。なぜパウロがこうローマ行きについて長年切望してきたかということについてですけれども、一つは、前回も読みましたけれども、まあ、一章に語られているところ、あ、それ後にします、すいません、ですね、一つはこのあの世界の中心であるローマに福音が語られていること、まあ、これも一緒に語られていますけれども、パウロは非常に喜んだと、あなた方の信仰が述べ伝えられているということ、パウロは本当に感謝をしたんだということ、まあ、それはつまりあの世界の中心であるローマに福音が、パウロはまだ言ってなかったんだけれども伝えられているということは、これを機にまさにこう福音が世界に、さらに世界に広く述べ伝えられるんだと、そういう期待があったからなので、いよいよ彼らを強めて励まして世界宣教の前進を目指した、そういう意味でローマに行きたいと。しかし消極的にはあのローマという地にあって、いろいろな民族、あるいはその宗教、あるいは文化、哲学、いろんなこう価値観がある中で、ローマのクリスチャンたちが自分は何をどのように信じているのかをはっきり知ってもらいたい、いや知らないと困る、そんなような意味合いがあって、彼らのところに福音を携えて行ったんだと思います。 ですからローマ人の手紙は教理的にしっかり書いているわけなんです。まあ、本論の趣旨としてはそこが一番強いと思います。私たちも今日のこの日本にあって、ある意味ではローマ以上に、当時のローマ以上に、まあ、いろんなこう価値観があったり、まあ、背景がある中で、私たちは何をどのように信じているのかということを改めてしっかり覚えなければならない。今坂野先生、北先生、ちょうどヨハネ3の16が本当にこうこれでもかと教えていただいておりますけれども、聖書の中の聖書と言われる聖句ですが、本当に私たちは何をどのように信じているのかということをしっかり学ばなければならないということを思いますが、当時のローマにおいてもパウロはそのことを非常にこう強く思ったというわけなんです。ただそのことはちょっと置いときまして、今日の箇所については、一章のところでも語られていましたけれども、パウロの思いがあって彼らに顔を合わせたいという思いが現れていて、一章の時の一章のところの言葉では、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいって語ってたんですね。もともと一章で彼らを強めたいんだ、励ましたいんだ、御霊の賜物を分け与えたいんだって言ってたんだけれども、というよりもあなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたい。で、今日の箇所では、あちこちで申し訳ないですが、今日の箇所では結局こうローマに訪問したときに、しばらくはあなた方と共にいて、まずすなわち私のですよね、心を満たされたいって言ってるんです。パウロはなんかこう伝道しに行く、教えに行く、励ましに行くって、そういうイメージですけれども、あなた方のところに行って私が心を満たされたいと、それによって励まされてあなたから送られてイスパニアに行きたいと言っているところは、非常にこう注目させられるというか、教えられる、ある意味こうパウロの開拓教会であった、コリントとか、 牧会する教会であったところではないローマの教会でしたけれども、そこでの兄弟たちとの出会いはパウロにとって新鮮な励まし、慰め、喜びとなっていたんだなって思うんですね。まあ、場所はともかくとしても、あのパウロでさえ兄弟たちと交わりによる、兄弟たちとの交わりによる励まし、慰めを必要としていたんだと。この短い説教の時間なので、こう全部が紹介できない、皆さんそれぞれで読むしかないんですけれども、このパウロの思いというものが伝わってきますが、パウロは本当にこう、まあ、本論のところではピシッと教理を教えてるんですけれども、思いの中では本当にこうローマの兄弟たちに会いたいんだというのが現れてますね。そしてお互いに励まし合いたいんだと。で、今日のところは繰り返してしまってますけれども、それで満たされたいんだと。今このコロナ禍において、私たちは特にこの交わりというものについて、十分には、直接的な交わりということにおいては十分にはなかなかできない、それこそ妨げられているという中で、このパウロの気持ちは切実な私たちの気持ちでもあるように思いますし、まあ、故に私たちって本当にこう三位一体の交わりの神様によってその形に作られた、交わりの中に生きる存在として作られたんだなということを思うんです。交わりの中で私たちは本当に生きる、その喜びを知ります。このパウロの思いから、きっと私たちはそれぞれで自分の思いを抱えていると思いますけれども、お互いに今同じような思いを持っているんじゃないか、切実に求めている。まあ、かといってこう感染予防はこれまで以上に力を入れなきゃならないですけれども、まあ、違う形で私たち祈り合い、励まし合うことはできると思います。まあ、パウロのそういう思いをここに垣間見るということであります。しかしというふうに25節に続きます。しかし今はと、25節から少し読みます。しかし今は生徒たちに奉仕をするために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。つまりパウロはエルサレムにいるユダヤ人クリスチャン、その中の貧しい人たちのために、マケドニアとアカイアの兄弟たちから捧げられた援助金を届けるために、今まず私はエルサレムに行くと言っているんです。マケドニアというのはピリピ、またテサロニケとかがある地域であります。アカイアはコリント教会のあるところです。で、ここにあるエルサレムの生徒たちの貧しい人たちというのは、迫害によって、あるいは御言葉の働きに専念する中で貧しさを強いられていった人たちだと思います。で、この、貧しさを強いられていったユダヤ人だと思います。で、この生徒たち、すなわちユダヤ人たちに対して、マケドニアとアカイア、つまり異邦人のクリスチャンたちが喜んで援助の働き、捧げ物をしていたということがこの背景です。で、それを届けるというんです。で、実はこの援助と訳されている言葉が冒頭に申し上げたコイノニアなんです。コイノニアで、これ援助と言っています。これはつまり交わりなんだと。捧げ物において表されているんですけれども、交わりなんだと。いや、むしろ真の交わりにはこの具体的なものが伴っているんだと、そんなところをここに見ます。 で、パウロはこの働きをとっても大切にしていたことを改めて思うんです。ある意味で、ある意味というよりも事実、直接伝道の働きが中断されてもこれを優先したんです。しかも使徒の働きの中での旅を見てると、危険を顧みずにもエルサレムに向かっています。でも今申し上げた通り、一番こうインパクトを感じるのは、直接伝道の働きを中断してまでもこの働きを優先したと。異邦人の人であるパウロ、福音を語ることに専念してきた彼でありますけれども、このような福祉的な働きを決して後回しにはしてなかったんだと。むしろパウロ自らが出向いていってこのことを成し遂げた。これ非常にこう考えさせられるところであるように思います。車の両輪というのか、もちろんこう福音宣教の直接伝道の働きをおろそかにしたとか、そういうことではないんですけれども、でもまさにそれは中断されても非常に大事にしていた。でパウロはそれで自らもそうするけれども、そのコリント教会をはじめ自分が伝道した教会の兄弟たちにそのことを勧めているところを他の箇所からも知ることができます。でコリント書をちょっと開いていただきたいんですけれども、第2コリントを開いていただきたいんですが、第1コリントの16章を見るとガラティアの諸教会もこの働きに携わっていたことが分かります。ただちょっと時間もないので、第2コリントの8章、あんまりこうゆっくり読まないので目で追っていただいた方がいいと思いますので、もし開けたら開いていただいて、第2コリントの8章の数節をお読みします。第2コリントの8章の1節から少し読みます。こんな風に書いています。さて兄弟たち、私はマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じてまた力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。コリントの兄弟たちにマケドニアでの取り組みを紹介しているんですけれども、しかもこのマケドニアの教会の彼ら、人々、その人にもよりますけれども、決して豊かだから出したということよりも、もう彼らのその貧しさの中にあっても、極度の貧しさの中にあっても、その働きをしていったと。でちょっと飛びますけれども、7節の最後のところで、この恵みの技にあふれるようになってくださいと。このコリントの兄弟たちもこの働き、すなわちこの恵みの技と言ってるんです。捧げることがむしろ恵みの技と、それにあなた方たちも加わってほしいと。8節もうちょっと読みますと、私は命令として言っているのではありません、ただ他の人々の熱心さを伝えることであなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのですと。このパウロの手紙というのはローマ書を読んでいると、こう ローマに対するパウロの思いで、コリント書を読んでいるとコリントに対するパウロの思いというのがこう現れてて、人柄がというか、そのパウロの思いというものにこうすごくこう考えさせられるというか、ある意味面白いんですけれども、コリントには遠慮なく言ってるんですよね。遠慮なく。でさらに9節に行くと、もう後半読みますけれども、1節だけ読むと、生徒たちのために奉仕についてはこれ以上書く必要がありませんと言いながらずっと語るんです。で最後のところで、12節のところを読みますと、なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏、すなわち先ほど申し上げた エルサレムの貧しいユダヤ人の欠乏を満たすだけでなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちはすべての人に惜しみなく与えることを理解して神を崇めるでしょうと。この働きを通して彼らは神を崇めるでしょうと。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえにあなた方を慕うようになりますと。このコリントの教会、あるいは異邦人教会の異邦人クリスチャンたちが参加するこの恵みの働きによって、ユダヤ人たちが神を崇めるでしょう、そしてあなた方を慕うようになる。パウロの狙いは、ここにあったんですね。ですから、今のところもうちょっと、読みましたけれども、でもいいですね、読んだだけで終わりにしますけれども、彼らの働きにおいてユダヤ人たちが本当に神を崇めて彼らを慕うことになる。で、元のローマ書の15章に戻りますけれども、パウロはですからこう続けるんですね。彼らは喜んでそうしたんですが、したのですが、聖徒たちに対してそうする義務もありますと。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですと。マケドニアとアカイアのこの異邦人のクリスチャンたちは、喜んでそうしたけれども、そもそも彼らにはその義務があったとすら異邦人の人パウロは言うんです。そもそもは救いはユダヤ人のものであった。約束を受けた人たちも救いの御業を成し遂げた主イエス・キリストご自身もユダヤ人でしょうと。そして救いはユダヤ人に語られたじゃないか。しかし肝心のユダヤ人の心が頑なにされたので、救いは異邦人に及んだ。それは異邦人がユダヤ人の霊的な恵みを受けたということである。ですから逆に異邦人はユダヤ人に物質的なものを持って奉仕するべきなんだ。これ異邦人に対して厳しめに言ってる異邦人の人パウロなんですけれども、でもそのような恵みの技に立つことによって、ユダヤ人たちがいよいよ悔い改めて神を崇めるんだと。そしてあなた方を慕うようになるんだと。ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの交わりはここになされるんだと。当時からユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの確執はあったんですね。そういう中でこの働きをもって、そうではないと、福音の本質について本当に私たちがキリストにあって一つとされているんだと、ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの交わりをここに見るんだ、そのことにおいて、むしろ異邦人を励ましているんだ。そして出遅れてしまったユダヤ人の救いもなされることをパウロは願っている。エペソ書の2章にあるように、この交わりによって隔ての壁が壊されて、キリストにあって一つであるという恵みを見ようとしていたんだ。世界大の宣教を志していたパウロは、ただこうあっちに行って、あるいはこっちに行って福音を伝えたということだけではなくて、神様の救いの全貌を見ながらキリストにあって一つとされていく、ここに神の国が立て上げられていく、神の家族が作り上げられていく、地上における技の本当にこう全体像をこう思い描いてそれに取り組んでいたということであります。で、このようにしてこのエルサレムに集まって、まさに異邦人クリスチャンがユダヤ人たちを支えるということにおいて、ここに集まることは本当にこの神の国の現れを見るようなものだったんでしょう。ですからパウロはこれも一人で行くんじゃなくて、異邦人教会各地においてその代表者を、全部じゃないですけれども、同行させたということが、使徒の働き20章に 書いてあります。そういう中でこうパウロは一つ一つの、まあ、ローマ教会に対してもそうですけれども、交わりを切に求めてまた大切にしていたんですけれども、同時にこう世界大の宣教をいつもこう思っていたと。パウロの宣教というのは非常にこう具体的あるいは実際的な部分で本当にこう労した戦った、そういう人でありますけれども、決してその視点は近視眼的ではなかったということを思います。同胞ユダヤ人に対する熱い思いを常に持ちながら、しかし異邦人の人としてのパウロ、コリント書においてはコリントの兄弟たちにおいてはもうガンガン語るパウロ、でもそれは彼らに対する信頼があるから、一方ではローマの教会の兄弟たちに対しては非常にこう寛容に語るパウロ、しかし一方ではこう教理をピシッと語って先を見据えているパウロ、そういうこう思いを見ることが、まあ、ある意味でパウロの人間観満載の書簡になっていますけれども見ます。でもいつでもパウロはこの自分を召してくださった神様の大きな視点でこの宣教地をあるいはこの世界を見ていって、それと同時に今のところがあったと、まあ、そんなこうパウロの姿をここに見ます。ですから自らの働きにおいてもいろんなこう困難があり、逆境があり、妨げがあり、迫害があり、貧しさも経験し、あるいは病にあることもあったわけですけれども、それも神様の大きな視点の中での、あるいは大きなストーリーの中での宣教の前進の一コマと思って受け止めたので、本当に感謝を持って受け止め前進していったんだと思います。まあ、私たちはどうでしょうか。私たちもこの時代に生かされている中でもパウロと同じように神様の本当に世界大の宣教の一部として今ここに置かれている、大きく世界を見ながらそれと同時にこう今目の前の働きがあることを思わせられます。最後にまた元の話にこう戻るようにして28節29節を読んで終わりたいと思いますけれども、こう書いています。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところにを通ってイスパニアに行くことにしますと、改めてその計画を語ります。まあ、この身というのはマケドニアとアカイアのクリスチャンたちの信仰の表れとしての献金ということもできますけれども、もっと深いところではユダヤ人から出た福音の種の実をこのユダヤ人たちが改めてこう受け止める、でそのことを確実にこう見届けて、あるいはやり遂げてからあなた方のところに行く、そしてイスパニアに行くという計画も語った。それで最後に29節読みますけれども、あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっていますと、パウロはこのローマ訪問が本当に神様の祝福に満ち溢れたものになると確信していたことを思います。まあ、ローマに対する個人的な思いというのは本当に深かったんだろうなというふうに思いますけれども、それだけじゃなくてむしろこう神様の大きな宣教の計画の中で今置かれている、今与えられているローマ訪問において必ず祝福があるんだという確信がパウロにはあったことを覚えます。私たちにおいても本当にこう世界宣教というのはとてつもないものであって、どのように見ていけばいいのかとすら思いますけれども、しかしこの戦いは主の戦いであり神様のご計画の中にあることなんだと、そのような中でこのまた一点私たちの今立つべきところがあるんだ、そしてここにはパウロがここで確信しているように同じように祝福が必ずあるんだという、その恵みを覚えながら私たちは主を見上げ、また主の視点から今日を見て歩ましていただきたいというふうに思います。 御言葉の恵みを覚えて少し静まる時をもって、メッセージの時を終わりたいと思います。